新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。ではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の93番を歌いましょう。
Thank you.
行動を起こしましょう。いつものように、修法の裏面の僕のところを私、会社と、のところを皆さんが交互に読めていきましょう。最後のところは、みんなで声を合わせていきましょう。それでは、購読いたします。詩編73編。まことに神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。
しかし、私自身は、この足がたわみそうで、
私の歩みは滑るばかりだった。
それは私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。
見よ、悪者とはこのようなものだ。
彼らはいつまでも安らかで富を増している。
私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。
私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。
まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、
彼らを滅びに連れるとされます。
まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、
突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。
あなたは私を諭して導き、
後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。
天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。
地上ではあなたのほかに私は誰をも望みません。
この身とこの心とは尽き果ててしまう。尽き果てましょう。ごめんなさ
い。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の運の土地です。
しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ご一緒に。
私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。
アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師に導いていただきます。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝も週の初めに私たちをあなたの礼拝へと招いてくださってありがとうございます。世界中であなたを思え、あなたの前に共に集い、心からあなたに褒め歌を歌っていることと思います。どうぞここに集う全てのものの心をあなたが整え、また導き、あなたを喜んで心開いて礼拝できるようにお整えくださいますように。あなたは私たちを永遠の栄光の中に招いてくださると約束してくださいました。私たちは今その栄光を垣間見ておりますけれども、まだその全てを知っているわけではありません。しかし、あなたは確かな御言葉によって私たちにそれを約束し、この世の一切を軽んじるようにと、この世の全てをあなたの御心のままに私たちが正しく収めていくことができるようにと、私たちを招いてくださいました。この世にはこの詩に歌われているように、悪者が栄えるのを見ることがあります。また悪い者が、豊かに肥え膨れているのを見ることがあります。しかしあなたは、あなたを求めず、自分自身の惨めさ、罪、また愚かさを神の前に認めない人たちに、その後に来る最後を備えていらっしゃいます。どうぞ私たち、あなたを恐れる者がまずあなたを恐れ、また愛し、そしてあなたの御心にかなう歩みをしていくことができ、そして願うはあなたの愛と憐れみを私たちの周りの一人でも多くの方々に伝えていくことができるために、どうぞ私たちを清く保ってくださいますようにお願いいたします。 天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。この主人を歌いました。私たちが天においてあなたのあなたを全てとし、そして私たちがあなたのものであること、そしてあなたが私たちのものであること、本当に愛に結ばれて一つとなること、私たちが憧れ、そして心から恋したことができますように、どうぞ整えてください。あなたがこの礼拝を喜んで受けてくださるように、あなたが求めていらっしゃるように、礼と誠をもって捧げる礼拝になりますように、お整えください。願わくはここに集う一人一人、あなたが親しく望んでくださって、どうぞその心を、あなたがイエス・キリストの十字架に示してくださった大きな愛の中に招き、また心を開かせ、そしてあなたの光の中に招いてくださいますようにお願いします。重荷があるならばあなたに委ねられますように、その心の上渇きをあなたに求めることができるように、そしてどうぞ悩みをあなたに打ち明け、そしてあなたの力によって強くしてくださいますように、続く一人一人の祈りに心を合わせてまいります。どうぞあなたが一人一人に親しく臨んでください。御手に委ね感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは私たちをその愛の中に保ってくださると信じ、皆をあがめます。私に歌われているように、神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。そのように私たちが自分自身の人生に示されるあなたの御業を語り継げるものにしてください。感謝を持って見ている、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
では今月の歌も本来 神様の御名を心から祈りましょう。みんなにいる麗しい皆、
世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロは、他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると伏立てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。以上です。
それでは、御国の子供としてと題しまして、今朝僕がメッセージを伝えます。
講壇の周りの電気のコードも少し考えなくちゃいけないですね。少し足引っ掛けやすい。私もあと2年で完璧ですよ。そろそろね、そういうことも考えて、街道も整えなくちゃいけないかなと思います。はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もイエス様のほんの短いエピソードなんですが、とても興味深い、ところです。イエス様が、神殿の税金を納めるか納めないかということなんですね。私たち実際にクリスチャンというのはこの世で生きているわけじゃないですか。でこの世で今この日本の国に生きていて、日本の、国籍を持って、でここで税金を納めて生きているわけですよね。そういう社会生活ってあります。もちろん私たちは永遠の先には神の国の住民です。そして今その住民 の国籍も持っているわけですよね。私たちは言ってみれば天国人なんですよ。地上に身を置いてはいますけれども、希留者なんです。私たちの国籍は天にあります。パウロも言ってますよね。だから私たちは本来は天国人で、この地上の生活は仮の宿りなんですね。仮にここに生活しているわけです。本来はもう天国の市民権持ってて、そして天国の栄光も私たちのもので、その救いも神様の全てが私たちのものなんですよ。私たちは天国の相続人なんですよ、ね、でもそんな私たちなんですが、この地上ではこの社会に属している、仮に。最近日本も増えましたよね。外国から人々が入ってきて、で日本で、仮に生活している。意識なんですよ、クリスチャンというのは。この世においてはね、でクリスチャンはこの地上で生きていく中で、やっぱりいろいろこうギクシャクすることがあるわけです。だって天国人だもん。天国人なのに、なんでこの地上のこれこれ煩わしいこととか、いろんな面倒なこととか、自分が相変わらず受けなくちゃいけないのかなって思うじゃないですか。例えばこの体、本来早く脱ぎたいでしょ。パウロもそう言ってますよね。早くこの体を脱ぎ捨てて、イエス様、神様と共にある方がずっといいって言ってます。クリスチャンはあんまりね、そういう、なんていうか、あんまり死のことについてあんまりこう悲観的になって、追い先短いとかね、そんなことで悲観的にならないでくださいね。本来はそっちに行った方がずっといいの。そっちはもう永遠に生きられるんでしょ。だったらこの地上のやつ早く脱ぎたいね、え不便だし。この体で年々と老朽化するしね。でそんなことにあれこれこう気を使ったりしてるのめんどくさいじゃないですか。病気になったりとか、生活に困窮したりとか、飢えたりとか、そういうことはあるんだけど、でもその地上の仮の生活でぶつかる私たちのさまざまな必要や
問題に今日は神様は無関心ではいらっしゃらないということなんです。今日言いたいことはね、まずここで登場するのはペテロですね。実は今日読んでいただいた最初の22節から23節のところは、あ、21か、うん、21からするけれども、21から23節までのところが大きくあのカッコに入ってるでしょ。新改訳聖書だと、あ、でそこのところで、イエス様が人の子は今に人々の手に渡されます、そして彼らに殺されるが3日目によみがえりますと言っています。22から23にかけてイエス様はそうおっしゃった。イエス様はご自分の死と復活をここで予告されたんです。これマタイの福音書で2回目ですよね。でその時にあの弟子たちの反応がとても興味深い。すると彼らは非常に悲しいんだって書いてある。人話よく聞いてないね。人の子は今に人々の手に渡されます、そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。どこが大事ですか。殺されたってよみがえるんだから、へ、ああじゃあ大丈夫っすねって言えばいいじゃんペテロ。でも弟子たちは非常に悲しいんだ。彼らにとってはまだこの世の生活、この世の命、ここで殺されるっていうことの方がすごく重大だったということ。つまり意識が切り替わっていないと私たちのこの地上の生活、本来は小さいことなんだけど、でもそこのところがとてもとても大きく見えて私たちは悩むってことです。イエス様が死んじゃう、殺される、でも3日目によみがえります、ああよかったねと思えばいいんだけど、ところが私たちはまだその先の永遠の世界のことがよく分かってないので、その殺されますっていうところが重くなっちゃう。だから非常に悲しいんだあります。でそのことがあった後でこのカペナウムの事件が起こっているんですね。ここで何が起こったか。カペナウムっていうのはペテロやあのヨハネたちのね、まあ、言ってみれば地元です。地元です。でペテロのところに、まあ、顔見知りでもあったんでしょうか、神殿の税金を納める人たちがペテロのところにやってきたんですよ。で、あなた方の先生は宮の納入金を納めないんですかと、そういう質問をしました。でペテロはイエス様に尋ねないで納めますって言っちゃったんですね。ペテロらしいですね。いつもこういう先走りをするのはペテロですね。シモンペテロ、今そのシモンペテロの後継者という方があの日本に来てらっしゃいますけれども、あのでもこれが初代です。でも人間だからやっぱり失敗もするし間違いもする。で主にきちんと尋ねないで、あの思わず納めますよっつってね、当然市民の義務を果たしますってね、ペテロの頭で判断したんです。正しいことだと思ってね、イエス様の名誉が傷つけられちゃ大変だ、一番弟子としちゃうイエス様のためにそりゃ納めますよ、そう言ったと、ね、まあペテロも心意気ですよね。イエス様のこと愛してる、ペテロイエス様に間違いなんかあるかない、絶対納める、大丈夫言っちゃったんですね。ところが納めると言ったんだけど、当然彼らにはお金がないわけです。イエス様も、この弟子たちもあの普段の生活を投げ打ってイエス様に従っていきました。だから彼らにはお金がないんです。で多分この言ってはみたんだけども、シモン・ペテロは言ったけれどもさてどうしようと思ったと思います。見栄は切ったが、さあどうしよう、困ったって、で困った困ったで自分家のドアをガチャンと開けてうちに入ったんです、ね、 するとそこにはイエス様がいらっしゃいました。イエス様はそのペテロと宮の納入金税金の取り立て人とのやり取りを 実際にその場で聞いてはいらっしゃいませんでしたが、でもイエス様はよくご存知でした。そしてペテロの内側にあるその悩みもご存知でした。ペテロがそのことをイエス様にどう言い出そうか、きっと悩んでたと思うんですね。先生、見切っちゃったんだけど、俺たちお金ないよねって。わけですよ、ね。ところが家に入ると先にイエス様の方から追い出されたって書いてあります。シモンを言い出せなかったんですね。シモン・ペテロは言い出せなかったんです。実はそんなことを言っちゃったんですが、主どうしましょう。あなたに尋ねないで言っちゃったんですけれども、そう言い出せずに言いました。イエス様の方からシモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか。それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務はないんですよと。これちょっと分かりにくいかもしれない。ここで言われている、そしてペテロのところに集金に来た宮の納入金っていうのは、あの旧約聖書の立法に定められている神殿税なんです。出エジプト記の30章に出てきます。開けてみましょうかね。ちょっとね、エクソダスの出エジプト記の30章11節からです。30-11、この厚い聖書の方は、旧約聖書の150ページです。旧約聖書150ページ、出エジプト記30章11節。主はモーセに告げて、主はモーセに告げて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆聖女のシェゲルで半シェゲルを払わなければならない。1シェゲルは20ゲラであって、おのおの半シェゲルを主への奉納とする。20歳またそれ以上のもので登録される者は皆主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身をあがなうために主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。まあ、続きますけれども、あ、もうちょっと読むか。イスラエル人からあがないの義を受け取ったなら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために主の前でイスラエル人のための記念となる。ここに言われているのは、会見の天幕、つまりモーセが神様から御心を伺うために入るテントですよね。そのテントを維持していくための維持費として、そのお金を一人年間半シェケル払えと、払いましょう。それは贖い金であると、贖い金であると。贖いっていうのはその人たちの罪を許し神様に受け入れていただくためのお金ということです。今新約聖書の時代ではイエス様が全部十字架の上で支払っちゃったので、そういう贖い金はいりません。だから教会の献金は贖い金ではない。たくさん献金するとね、罪が許されるっていうもんじゃないです。昔の教皇様はそういうことを認めちゃったんですよね。中世の時代です。で、マルチン・ルターがおかしいじゃないかって、 まあ、議論をふっかけて、破門された。それで彼らはプロテスト、プロテスタントというグループを、教会のカトリックとは別に始めたわけですよね。まあ、そういう歴史があります。でもその贖い金というのはここではですから、罪のための罪の許しのための贖い金です。要するにイスラエル民族はみんな各々この世で生活していくにあたって罪を犯す、失敗もする、問題も抱える。でもその問題を抱えているものが神の民として生きていくためにきちんとその罪の許しのために神殿の会見の天幕、そして幕屋、そして後には神殿が建てられて生贄のシステムが、動きます。でそれによって、1年分の罪がヨムキップールという大贖罪日という日に、生贄が捧げられて民のための罪の贖いがされるんです。それは型です。その動物の生贄を完成させるためにイエス様が十字架の上で葬られる。だから今その贖い金というのはないです。ありがたいこと。大変ですよね。この神殿のシェケルでハンシェケルというのはこのイエス様の時代では、2デナリです。2デナリで、今日挙げているマタイの福音書では、スタテル1枚が魚の口から出てきたって。ありがたいね魚の口からスタテル金貨1枚が出てきた。スタテル金貨1枚は4デナリです。ですので2人分の神殿税になります。ちょうどイエス様とペテロの分ということになるんです。でもイエス様はそもそも私たちはこの神殿税を納めるところからもう免除されているんですよとおっしゃいました。あ、またが戻ってますよ。なぜならば王様は自分の子供からはお金取らない。税や貢ぎ物を取るのは他の人だとおっしゃいました。神殿で礼拝されているのは天のお父さんです。神様です。そしてイエス様は神の子供です。そしてペテロたち弟子も全て神の子供にされるわけだから、これからはもうその義務からは解放されるんですよと言ってます。それでイエス様は、では子供たちにはその義務がないんですとおっしゃいました。でもまだその時代は完成していません。これからイエス様が十字架にかかり命を捨てて、そして復活し、そしてこの神殿が消えます。イエス様を十字架につけたそのユダヤの国はイエス様の十字架から40年後にローマの軍隊によってこっぱみじんに砕かれて神殿が消失するんです。地上の神殿が消えます。だから神殿税というもの自体が消えるんです。それは誠に象徴的なことでした。新しい時代の到来を告げるものでもありました。でもこのイエス様の時代、そしてイエス様がまだ十字架におかかりになる前には27節で、しかし彼らにつまずきを与えないために、彼らというのは集金人ね、集金している人たちにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けるとスタテル1枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。皆さん釣り行ってね、この信仰で行こうって、当時は釣り竿って使わなかったらしい。船から直に糸を垂れてこうやって釣り上げるね。そうすると、多分テラピアだって言われてます。ペテローズフィッシュって言うんですけどね、ガリラヤ語です。そしてこれが聖ペテロの魚です。ティラピア、ピーターズフィッシュですね。ペテロの魚と呼ばれます。ガリラヤ湖に住んでいる、ティラピアという、淡水魚です。そしてあちらが2デナリです。当時のね、2枚加えてたんじゃないですよ。 あの4枚分4枚分で 1枚のちっちゃい金貨になりました。それがスタテルというギリシャ の, あの金貨です。その今時代はローマ帝国の時代ですが、その前ギリシャ帝国の時代の金貨がこの魚を持ってたということです。あ、時々ね、金貨を加えてくるんだからでっかい口の魚だろうつってナマズだっていう学者もいるんですよ。でもね、スタテル金貨ってそんなに大きくないんです、ギリシャの、ね、でちっちゃくても銀貨4枚分の値打ちがあります。だからこの魚でいけます。それで、ピーターズフィッシュと言われてますペテロの魚ね、まあ、そんなわけで、彼らはきちんとその人々をつまずかせないためにこの神殿の税金をきちんと納めることができたというのがこのエピソードです。今日のこのエピソードの一つ目のポイントは、まず神様は私たちのこの地上の生活の具体的な必要をきちんと覚えていらっしゃるということです。ペテロが神殿税を求められたこと、お金がないこと、それで悩んじゃったこと、そしてイエス様に打ち明けられなかったこと、みんなです。小さなことっていうのは物のお金のことだけではありません。ペテロの内側のその悩みさえもイエス様はご存知であったということです。私たちはクリスチャンとしてこの地上を生きる中でいろんな必要があります。物が必要、お金が必要、そしてこの心の重荷が解決されることが必要。私たちはそれをいつもこんな小さいことだから神様にはお願いできない、このような小さいことのために神様はわざわざお手を煩わせては申し訳ない、そう言って遠慮しやすいものだと思います。でもイエス様はそのペテロのぶつかっている問題やその中の心の悩みをよくご存知でありました。その小さなことをイエス様はよく分かっていて、そしてイエス様の方から声をかけられました。これはとても大切なことです。私たちはその問題が小さいから、その問題が自分の力でなんとかなりそうだから頑張って頑張ってそれを解決しようと思ってあがきます、神様抜きで。でもイエス様は私たちのことをとても心配してるんです。大きなことから小さなことまで心配してます。そしてそれは天のお父さんの御心でもあります。天のお父さんは我々が全部打ち明けてほしいんです。全部委ねてほしいのです。全部導いて導かれてほしいのです。でも私たちはそれを手放そうとしません。自分で抱え、自分で悩み、自分の力で何とかするから神様、まあ、黙って見ててください。いつまでそうやって自分で生きていこうとしているのか。イエス様はこのペテロをたしなめることを通して私たちの陥りやすい過ちを示していらっしゃいます。神様は私たちの小さなことでも覚えていらっしゃって、その小さなことにも私たちに関わりたいと願っていらっしゃる方なんだと思います。そしてその問題を何ともイエス様はユニークなやり方で解決なさいました。イエス様は石をパンに変えることをおできになりますからね。そこら辺からちょいちょいってやって金貨出してほれって渡すこともおできになる方ですよね。無から有を生み出す方ですよね。手品みたいに懐から実はなほれって言って出すこともできたはずです。でもイエス様はとてもユニークなやり方でこの問題を解決なさろうとしました。ペテロにその得意なことを使ってこの問題に解決を与えようとなさいました。ペテロの得意技は何でしょうか。テヘペテロですか。違いますよね。ペテロの得意技は漁師ですよ。彼はフィッシャーなんだから。 彼に魚を取ってごらん。魚を取って、そして釣り上げるというのはペテロにとって喜びであります。そして彼が最も自信を持ってやれる自分なりの方法です。その魚の口からイエス様は金貨を取り出させてくださいました。まあ多分ペテロ半信半疑だったと思いますよ。最初に釣れた魚を取りなさい、その口を開けると捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。本当かよっつってね、釣ったと思いませんか。さらに何使ったか、どんな仕掛け使ったか分かりませんけれども、網じゃなくて釣りですね、船から糸を垂らしてやって、釣れるんだ、釣れるにしてもよ、口から金貨、そんな魚がいたらいっぱい釣りたいよなと思ったに違いでも彼はそうやってビクビクっとね魚を釣り上げて、そして口を開けると果たしてイエス様がおっしゃった通り出てきました。ペテロの驚き、そしてペテロの感謝、そしてその魚の口から金貨を取り出した経験はどれほどペテロに勇気と励ましを与えたことでありましょうか。自分のやり方を押し通そうとして失敗し、そして自分の力を超えた問題に対して神様が助けてくださる。イエス様が私にふさわしい、私のプライドを傷つけないやり方で解決の道を備えて、私には私にふさわしいやり方があるんだ、そしてその中に神様が栄光を表してくださるんだ。神様は私たちがこの地上で与えられている賜物を用いるようにと招いていらっしゃいます。この地上で生きていく中で私たちはみんな違います。いろんな能力、いろんな賜物、いろんなタラントがあります。でもその与えられているタラントを用いて神様は栄光を表そうとしてしまいます。これはペテロ自身にとってはとてもネガティブなマイナスの出来事でした。最初ね、だってイエス様に聞かずに行っちまったんだから、イエス様に尋ねずに払いますので見切っちゃったんだから、でも払っていただけるかな。でもそのマイナスをイエス様はペテロの持っているプラスを用いてその問題を解決なさろうとしました。そしてさらに大きな技をイエス様はそのペテロの賜物を使って表してくださった。釣りはペテロの喜びです。ガリラヤ湖の魚を取ることはペテロにとって自信です。ここにです。そしてそのペテロの喜んでできることを通してイエス様はこの問題を解決してくださいました。私たちはその魚の口に金貨を見出したときに主が共におられるということをきっとこのペテロが覚えたんだろうと思います。もちろんこれイエス様に命じられてペテロは船を出したんですよ。そして周りの弟子にはきっと内緒でね後で言ったかもしれないけど、一人で多分ギーコギーコ船を漕いだんですよ、小舟を。そして湖の真ん中で釣り糸をされて、本当大丈夫かこんなんでなんで魚が金貨持ってんだよと。しかもね、今の時代の金貨じゃないよ、ギリシャの時代の金貨だよと。サテルっていうのはギリシャ金貨だからね、まあ、埋蔵金じゃないけどねそしてそれが入っていた時に、一人ぼっちで船の上でペテロはその魚のくわえた金貨を見つめながら、主が共にいますということをありありと感じたことでしょう。神様は こんな私のこんな小さなこんなちっぽけな悩みをよくご存知で、その私をこうやって自分の賜物を使って励ましてくださっている。そしてその問題を解決するために私自身の持っている賜物を生かして用いてくださる。誠に主は私と共にいます。他の人たちはどうか知らない、でも私と一緒にいるんだ。船の上で一人でペテロはきっと泣いたと思います。神様はこの私を覚えてらっしゃるんだ。イエス様はインマヌエルですね。まさに神が私と共に。そのことを痛いほどにペテロはその船の上で感じ感激したと思います。そして多分岸辺に戻ってきて他の弟子たちに喜んでその証しをしたと思います。で、マタイはそれを記録しました。マタイって主税人だったからこの話に特に興味があったんでしょうね。他の福音書にはこのエピソード出てこないんですよ。主税人だったマタイだからこそそのエピソードに引きつけられた。イエス様は魚から聞き出したの。そして弟子たちはこの話を共有しました。主は私たちのそのような小さな悩み、小さな問題を解決することを通して、しかも私たちの賜物を用いてご自身の栄光を表してください。それは私たちが主に覚えられて主と共にいるということである。まさにインマヌエルの主が私たちと共にいます。そのことをペテロは心から感謝しました。これは現代のガリラヤ語です。そしてこれ皆さんがね、ガリラヤに旅行することがあったらぜひこの魚食べてください。多分金貨は入ってないと思いますけど、いたずらでやる人いるかもしれませんね。イエス様は私たちを覚えてらっしゃる。どんな小さなことでも神様にとって小さすぎるということはありません。どんな大きなことでも神様にとって大きすぎるということはありません。神様が示そうとしているのは私たちが主に愛されているんだ。愛された子供として私たちはそのすべての思いを、すべての問題を、すべての課題をこの通り過ぎていく地上の歩みの中で主に打ち明けましょう。分かち合いましょう。そしてそれを主によって解決していただきましょう。主は喜んで私たちのために魚の口から金貨を出してくださらないかもしれないけれども、きっと隠された宝を私たちに与えてくださいますね。もう一つ、魚ってギリシャ語でイクススと言います。イクススっていうのは後にクリスチャンの信仰を表すシンボルになりました。うち の車の後ろにもね、ステッカーついてるけど、イエス、クリストゥ、テウ、ヒュユ、ソーテ、この頭文字、イエス、キリスト、神の子、救い主っていう、その頭文字を、重ねると、イクツスという、魚という言葉になります。まさに魚、それは私たちの信仰のシンボルであります。まあ、魚より肉の方がいいよっていう方もあるかもしれませんが、魚健康にいいんですよ。私たちはこの信仰を持って主に従いましょう。お祈りします。愛する天の父よ、ペテロがまた勇み足で失敗しました。でもあなたはその失敗をあなたの栄光を表すためにお持ちになりました。そのようにしてますますあなたの栄光が大きく輝くことになりました。私たちもこの地上では小さなものです。そして小さな迷いや 小さな悩みや小さな失敗をたくさんするかもしれません。でもその問題のただ中で私たちが主よあなたにより頼む、そしてあなたの御手にその課題を委ねるならば、あなたは必ずその問題の中に脱出の道を備え、また解決を備えていてくださるものと信じます。ペテロが魚の口から金貨をいただいてその問題を解決することができたように、どうぞ私たちがこの身をあなたの御手に委ねることができますように、私たちが持っているすべての賜物があなたの御手の中で祝福されて用いられ、あなたの栄光を表すものになりますように、どうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、では歌いましょう。栄の方にますします。聖歌のように456番を歌います。神の御言葉を信じて。
それでは心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りをお祈りしましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになるだろうな。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を取りましょう。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
それでは、短く構想を捧げていただきます。構想の間も、祈りに、またもう一度、御言葉に心を向けて過ごされるひとときになります。